どうも、僕です。
どうも、僕です。
これ、あれ、名乗ってたっけ？名乗ってたっけ？オープニングって。
なんか名乗ってたよね。
名乗ってた？
名乗る？
じゃ、現在進行形で い
そう
る
そう。
でしょうが、
いるいるいる。
あなたは。
僕はね、
いや、もう、なんせに久しぶりだからさ。
いや、おかえり。
お帰り、お帰りっていうか、また来ましたって感じですけれ
い
ど
らっしゃ
も。
い。いらっしゃい。まあね。
で
いや、
も、
久々にね。
こういう、カセヤとはね、ちょくちょく会ってもいたし、そうそう、ね、君のオーディション番組の応援で、
そうね。
で、一緒になんかいろいろ作ったりもしてたから、
いや、ありがとうね。
今この収録現場に関しては、そんなに久しぶりって感じじゃないのよ。
ああ、そうね。
ただ、こうやってラジオっていう形式で開いて話すのは本当に久しぶりだなって、
まあ、確かにね。
思う
だ
のよ。
から、中澤と一緒に、まあ、それこそ、キクドラの収録と
まあ
か
まあまあ
ね、
ね、
一緒になって
あ
る
るけれど
し、
も。
まあ、その後、ご飯食べに行ったりとかね。
お題に、だからマイクの前には立つけれども、トークはね。で、僕、6年と7ヶ月ぶりなんだってさ。
おやおや、そん
ね。
な、経ちますか。そっか。
まあね、僕が廃墟に入って、そこから6年。
そうね。
で、最初にこの番組を、てか、ワンサイズを、のユニットを組もうって言ってから、17年
うひょ
にもう少しでなる。
そうね。い
で、
やー、思えば遠くへ来たもんだ。
遠くまで来てるかどうかわかんないけどね。で
そう
も
なんだよ
そ
ね、
れを言っ
も
たらさ、遠くにちゃんと行けてんのが僕は未だにわかんないよ、
い
自分
や、
で。
それはね、なかなか、そうね。距離的なものがね。
時は過ぎてる。
そうね。
時は過ぎ
それ
てる。
はね、もう等しく。
16年前のこととか、覚えてる？
どうだったっけ？
2006 年よ。
2006 年、どうだったかな？なんか、でも、ワンサイズやろうって、誘われたんだっけ？やろうって言ったんだっけ？
誘われた。
あ、誘われたんだっか。
そう。
そのあたりも記憶あや
い
ふ
や、
や
思い
で。
出してよ。いや、思い出してよって言うほどのことじゃないんだけどさ、僕ら二人がさ、そんな主体的に何かやろうって言うやつだった？
違うか。
違うね。少なく
そっ
とも自
か。
分はそうじゃなかった。だから、もう本当にワンサイズは、カセヤのおかげで、こう、成立したわけだよ。
まあそう
発
ね。
足したわけですよ。
まあいろい
ね。
ろね、こう、なんというか、企画的なものもね、進めて、で、まず主体でカスヤがいて、で、じゃあちょっとやってみましょうかね、み
ね、
たい
僕ら
な。
は、斜に構えて、
ね。
ね、言うこと聞いたり聞かなかっ
そう
たり。
ね。そんなこともね、あったりな
やっ
かって た
き
り
たわ
ね。
けだけれど。そんなわけでね、今回は本当に僕は、プロジェクトワンサイズとしては久しぶりに、6年半ぶりに、今回、なんと、ザッツ談笑
そう。
に、
あ、そっか。雑談ショーになってから、
来ました。これなん
来た
か
ね。
ね、
初。
ゲストっていうのもなんか嫌だからさ、
はあ、はあ、はあ。
ひとまず、カムバックっていうほどでもないんだけども、ひとまず、こう、やってきたよ、ぐらいの、こう、なんか、
中澤 come here みたいな感
そう、
じね。
カムヒア、そう、カムヒア。大胆すぎ、
Yes. Welcome. で、
そ
そんな感じね。
う。ね、これ、
Oh
6年
yeah.
経ったけど、多分トークの質はそんなに変わってないよね。
バリッチって。ちょっ
じゃあ
と、
そも
さ
そ
ら
も
に
さ、
ね。
なになに
何
なになに 喧嘩した
なんだよって。
お前
そんな
ね。
ね。いや、だから初めて会ったのが、まあ大学
そうだ
1
ね。
年の時じゃん、僕らは。
同じサークルで。
そうね。まあ中澤の印象っていうのが、僕の中で、まあ一つあって、
何？
なんか、その、サークルの、新歓か、なんか、その新歓飲みか、何かの打ち上げの後にカラオケに二次会で行ったのね。そこで、なんか、じゃあ、ちょっと一人一曲歌っていこうぜ、みたいな感じで、歌ってる中で、中澤が、なぜか、
何言ったんだったの？俺怖い怖い怖い怖い。怖い怖い怖い怖い。
なぜか、飛んでったバナナを歌ったのよ。
あ、そう。
そう、めっちゃいい声で。
あ、そう。
なんか、お、これは、こいつは、なんだって 一生思って。
それは
そう
そい
そう
つはなんだっ
そ
てなるね。
う。飛んでったバナナをチョイスするってなかなか、ね
いや、みんなが
え、
きっと普通の歌を歌うだろうなって思ったから、でも僕何曲目に歌ったんだろう、それ。
何曲目だったかな？そこはちょっと記憶にないんだけど、
割
そ
と
の、
早いうちにやりそうで本当に怖いな、こいつ。もうなんか別人だよ、本当に。
そう
別のなんか見たことない生物を後輩に持ったみたいな気持ちで今聞いてるよ。
大丈夫か？昔
うん。
の自分みたいな。そんな、
大丈夫じゃないよ、
大
全
丈夫じゃなかったか。
然。うん、そうか。
そう、それがめちゃめちゃ印象
うん。
に残ってて、あ、そういう、あ、中澤ってそういう曲のチョイスするんだってすごい思ってて、そういう印象があった。
うん。もう、平井はね、もう新刊のワークショップというか撮影やったじゃない、こう1年生だけで。あ
やった
れ
やっ
が
た。
確か最初だったような気がするんだよな、
ああ、そっ
僕
か
の
そっ
ファースト
か。
インプレッションは。
どんな感じだった、僕。
同い年だと思ってなかったんだよね、最初、そもそ
あ、そうなの？え、どういうこ
も。
と？
身長高い し、
ああ、
うん。
え、先輩って思ってたってこ
ちょっ
と？
と先輩だと思って
ああ、
た。
マジでマジ
うん。
で。そんな、ほう、
とに
そ
か
こ
く
ら
大
辺のね。
学のね、その部活、サークルに入ったきっかけがね、まあ、我々のファーストインプレッションで、で、その後だよね、その、密になったというか、
そうね。まあ、
うん。
あれやこれやで、大
そ
学生活、
う。
サー
うん。
クル生活ね。
ね、合宿も行って、
そうね。
で、もうちょっと先、時を進めよう。時を進め
時を
て、
進めよ
ね、で、4年後かな？そうなると。4年後の、僕は事務所に残れず、自信もすべて喪失して、
僕も当時は、役者としてやってきたい。俳優、映像俳優としてやってきたいって思ってた中、まあ、もやもやしてた感じね。
そうね、僕はもう本当、何にもなくて、時々、こう、フリーでやってるような収録に参加してぐらいの頃だね。
僕も自主制作の映画のオーディションをめちゃめちゃ受けてた頃で
ああ、
すな。
ね。もうとにかく二人とも、もう、
何
底辺
か
だった頃
こう、
だよ。
何かやってやるぞって、ね、でも悶々としてた時代だったね。
時代だ
時
ね
代だったね。
そん
そん
な
な、
中、まあ、粕谷が、あの頃は一応プロデュースっていう形だったっけ？ね。二人を、粕谷がプロデュースする形で、一タレントとして、プロデュースする形で、あ、そうそう、放送作家兼プロデューサーっていう形で、我々の、足りない部分であったりとか、やる気であったりとか、そういうのをどんどんどんどん刺激して高めていきましょうよと。そういう感じだったと思うんだよね。
プロジェクトワンサイズ。
そう。ワンサイズって名前決めたのもさ、なんかいろいろあったような気がするんだよな。
そうね。確か3人で話して、じゃあこの3人で何かできることから連想してみたいな感じで話してた気がするんだよね。
話してた気がするんだけど、なんかぐっちゃぐちゃだったんだよね。
まあ、
あ、違
当
う？
時から、あれ？
あ、違う？
あ、違うっ
違
け？
う。
あれ、
ワンサイ
なん
ズは
だっ
名前
け？
は決まってた。
あれ決まって、
あ、これはカス
カ
ヤ。
スヤか。
そ
あ、
う。
そっ
少なくと
か。
も3人で話し合ってワンサイズにはたどり着かないと思うんだけど。
ああ、そっか。あ、それは、ラジオ番組の名前か。そっちか。
あ、そう。
記憶
配
が
信
ごっちゃ
番
になっ
組。
てる。
そうだ、ユ
やばい。
ニットの名前じゃなくて配信番組の名前だ
そう
ね。
ね、そうね。そっちは3人で
配信番組
話し
一番最
て。
初なんだっけ？名前。
ちょいずれアンテナ。
ちょいずれアンテナ。ちょいずれアンテナ。
そうだよ。
マジか。
マジかって。
そうだよ
そう
な。
そう
そっ
そ
か
う。
そっか。
もう記憶がね、もう混濁してる
ち
から。
ょいずれ、今思うとなんかこう、それ、まあ、等身大ではあったよね。
そう
等
ね。
身大ではあった。
だから、そのちょいずれアンテナは、まあそうね、3人で話して、
そうだね。
あれじゃない、これじゃない、みたいな感じでね、話し合って。
チューニング合わせていこうぜみたいな感じだったんかな。 かなとか言ってるけど。
どうだったかな、いや当時の僕ら。
で、
うん、
ワンのつく日はっていうのはやっぱちょうどよかったよね。
そうね。
うん、なんか週1だと、ちょっと、うん、こう、ペース大変だし、かといって2週間2回はちょっと、ペースは甘いような気がするからみたいなところではすごいちょうど良かったよね、
うん
うん、暇だったしね。
そうね。いや
この頃は僕は ね本当にね、うん、もう何としてもなんかに捕まってないとダメだって思って、うん、舞台やらね、はいはいはい、それこそスーツアクターもそのこの頃やり始めてて、
うん、
だったからねずっとやってたんだよな、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから僕もまあそのワンサイズ始めて次の年か、
うん、
でまあ、エキストラ系だったりの事務所に、
うんうんうんうん、
映像系の事務所に入ったりね、
はいはいはいはい、
してでいろいろ活動し始めたり、あとまあそこも辞めて劇団入ったりね、
うん、
いろいろ、まあ、その時期に、まあ、ワンサイズ抜けたりとか、
う
ん、
あ、そうだったね。
え、してたからね。
2009年か、それ。
うん、
僕が、
うん、
その、声優アワードの、
はいはい、
新人発掘オーディションの、第2回に合格して。
うん、2回か。
そう。
それ、お
ぉ。2007年。
2007年。
そっか、そっから2008年か9年に、もうトリトリオフィスに入るんだよね。
うん、はいはいはい、うん。
そうなんですよ。で、その頃、うんうん、ワンサイズは、そう、平井がユニット卒業して、
うん、
ユニット卒業、あん時なんて言ってたんだっけ？
あん時は、
うん、
確か劇団の、
まあ、
劇団で忙しいから、時間がやっぱり取れなくて、うん、卒業しますって言って、行ったのかな？うん。
そうか、そうか、そうか。
そう。で、まあ、離れて、うんうん、で、結構その、中沢から、
うん、
朗読舞台の、
はいはい、
ちょっと出てみないって、
うん、
うん。お誘いをもらって、
あったな、
うん。
あったな、
そうそうそう。うんうんうん、それで、あ、じゃあ、出るって言って、
うん、
出て、
うん、
それが僕もう一回声優やりたいなって思ったきっかけで。
あら、そう。
そう。
そっかそっか。
そうなの。まあ、いろいろ、まあ、抱えてたというか、まあ、まだ、その、劇団を、まあ、辞めて、うん、そっから、また、新たに、
うん、
養成所、声優の養成所通い直したりとか、
ね、
事務所入ったり、声優の事務所入ったりとか、
うん、
いろいろやったんだけど、その中沢に誘われた朗読舞台で、やっぱり他の声優さんだったりとか、
うん、
一緒に共演した方たちの、まあもちろん中沢の、影響というか刺激ももらって、うん、もう一回やりたいって思って、
うんうんうん、
で、うん。思い立ったっ。
それが2010、うん、それ11年、12年のあたり。
2年ぐらいか。
うんうんうん、そうね、
そうそうそうそう。
ユニット復帰って書いてある、
うん。
この頃、ワンサイドの方は、
うん、
一回、その平井の卒業をきっかけに、
うん、
なんとか実験室っていう、
そうね。
うん、ちょっとアグレッシブにいろんなことをちょ挑戦的にやってチャレンジしていこう。
うんうん、
挑戦的にチャレンジって同じこと言ってる。
なんか
ちょ新しいことにどんどんどんどんチャレンジしていこう。新しいこう表現手法であったりとか、うん、ここもうちょっと極めたいみたいなのをやっていこうっていうので、
うんうんうん、
なんとか実験室っていうタイトルになって。うん、
あら、僕は僕で劇団のいろいろ公演だったりとか、
うん、
舞台で忙しくして、
うん、
で、わたわたしてる中、それで二人、カスヤと中沢の二人でワンサイズを。
まあやってたわけだね。うん、うん、やってた。
っやってきてて、うんうんうん。で、その間って、どうなのっていうか。
もう、うん、新しい事務所入って、
うん、
まあとにかく、ね、その新しい入った事務所も、
うん、
別の先輩の紹介で入らせてもらったから、もう何としても、うん、もうそれで何にもね、持ってなかった、僕を拾ってくださったんだから、何としても恩返ししないとって思って、
うんうんうん
うん、いや、 こう、とにかく、ここで、ひとまず、一角、一つ、こう、何かあげないとって思って、必死になってたところですね。あ、そう。
そうね。
平井さんさ、
うん、
今、僕目の前に年表あるんだけどさ、
うん、
平井さん、頻繁に卒業と復帰を繰り返してるわけなんですけど。
そうね。うん、なんでだろうね。
なんでだろうね、じゃないの。まあまあ、それぞれね、うん、なんかその時の環境が変わってっていうのは、ね、さっき話したんだったら、劇団があって、
うん、
で、まあ、復帰、2012年に復帰して、
うん、
で、三色丼にタイトルが変わってね、もう3人でやるんだからね、うん、そう。いや、今度、いよいよ、その、それまで、何か自分のカラーを見つけないと、自分の、こう、とにかく体当たりでやっていかないとっていう段階からちょっと、ワンステップ進んで、
うん、
それぞれの色、うん、それぞれ見えてきた人、それぞれの色、みたいなものを、うん、今度、こう、コントラスト強く、サイドを上げて、やっていこうよ、みたいな感じになったと思うんだよね。
うん、
で、その上で、その、出たり、入ったり、こう、
うん、
繰り返していた、
平
井なんだけれども、うん、やっぱ、その、ワンサイズに何か、こう、求めてるものがあったわけ？
そうね、うん。やっぱりワンサイズっていうところが、
うん、
まあ、ホームだなって思ってたし、思ってるし、で、やっぱり卒業、まあ卒業というかまあ出たり入ったりしてるけれども、うん、まあそれはまあやっぱり自分のやりたいことがあって、
うん、
で出て、
うん、
でまた戻ってきたりもしてるわけなんだけど、うん、それはなんだろう別になんというか
やめてやるこんなところっていう感じではないわけ
でしょ、うん、そうそうそうそう、うん、そういうわけではなく
ふざけんなよな
ーっつって
って言いながらまたって戻ってくるっていうね。そういう感じではなかった
わけだから、ね。戻ってきちゃった。そういう感じではなかった。まあ、まあ、半分あるかな、
うん。半分あるか。半分あるか。
でも、うん、でもやっぱり、それは、なんだろう。まあ、戻ってきた時は戻ってきたで、
うん、
もう、その、ワンサイズっていうホームを盛り上げたいなって思うし、
うんうんうん、
思ってたし、
うん、
で、出ていく時は、一花咲かせてやるぜって言って。
そうね。
うん。
うん、そうだよ。
出て行ってたし。
うんうんうん。
だから、なんだろう。
まあ本当ホームだよね。
う
ん、
そうそうそう。うん、
自立して、
うんうん、
とにかく家出て、面倒見てもらわなくてもやれるようになってやるんだ俺は、つって。
うんうん。あ、そこにあるっていう安心感。
そうだよね。
と、
うん、
やっぱり、戻ってきたら、また何か、こう、
そう
も、外に出てた分何か、還元するぜっつって、持ってきたものを
出すっていう、ね。そうそうそうそう、持ってきたものを、こう、なんだろう、なんかこ
う、うん、
その時、新しい場所にいる時に得るものって、やっぱ、
うん、
その時のがむしゃらというか、無我夢中みたいなものがあって、うん、結果自分は何を手にしたのだろうって思うと、
うん、
こう、もう そこにいる以上は、まだやっぱりこう、無我夢中で、多分形になってないものだと思うんだよね。それを、なんかそういう意味では、ワンサイズっていうホームに持って帰って、一体何だったんだろうなって言って、眺めて、で、それを新しく試すわけじゃない？そういう部分が多分あったんだろうね。平井にとっても。そして2015年、平井ユニット卒業。何
まだね。そう。
何
だろう。
何だろうじゃない。あの時も、
確かに、その、まあ、別、事務所に入ってて、
うん、
そっちの活動に専念したいって思って、卒業して、だったね。確か、
うん、そう、なるほどね。
うん、
いや、だから、そう、で、その後だよね。2016年の7月、まず、
うん、
ワンサイズ10周年イベントをやったわけですね。
はいはいはい。はい、
あのと、あの、あ、懐かしいね。
ガザビーで。
ガザビーで。
やったね。
こう、あそこ好きだったな、
うん、
あの時はね、第2のね、あの、イケイ 俺イケイケ期だったね。
あれ、うん、そんな、うん、そんなだった。あ、そんな感じだった、
ね。ちょっと生意気だったと思うんだよね。
あ、そうな、うん、あれ、ノリに乗ってた。
ノリに、うん、ノリに乗ってたな、うん。思うんだけどね。まあ、もう本当、その当時のね、ファンの皆さんのおかげだったと思うんだけれども。で、そう。で、うん、そして、いよいよ2016年の12月。
うん。
そう、そもそも6月に僕、その、前の事務所、辞めたわけですよ。
ああ、そうね。
前の事務所辞めたわけですよ。
ちょうどフリーの時期だったんですね。
うん、で、まあ僕もね、そう、そういう意味では辞めるときに、まず事務所を辞めるときは、
うん、
とにかく、その時の目標が、自分の仕事のマネージメント料で、
うん、
マネージャー一人の月1の給料になるように、っていう目標を立ててやって、それが叶ったから、
うん、
よし、今だ。っていうタイミング。だったのは、本当はそこから1年前だったんだけどね。
おいろいろ、いろいろありまして。
いろいろありまして。で、2016年6月に僕も一旦フリーになって、で、その時、カスヤにすっげー助けてもらって、その、カスヤを、こう、臨時マネージャーっていう形で、
はいはいはい。
いろいろと手伝ってもらって、とにかく僕は一回フリーランス、本当のフリーランスを経験してみよう、って思ってやってて、
うん、
いやー、大変だったな。たった半年だったけど、本当に大変だったな。
うん、
そして12月よ。
うん、
廃墟に所属になって、
ねうん、
で、僕も中澤もワンサイズを卒業って。
そうですな。そう1回目の。
うん一回目の卒業。一回目の卒業。一回目の卒業。卒業ね、そうね。
うん、事実ね。事実しか言ってないからね。
そう、うん、そう事実しか
言ってない。一回目の卒業。
先輩。
なんだ、中澤
君。卒業の先輩。
うん、卒業の先輩。
いや、でもだから、僕もね、その廃墟に入るときに、うん、やっぱマネージャーに相談というか、こういうのやってるんですけどって相談したときにね、
うん、
その時のマネージャーは割と厳しめというか、僕のそういう意味では質問分かってたんだろうなと思うんだけれども、
うん、
そのフラフラしやすい質問そんな不安定な、
うん、
分かってたんだろうなと思うんだけども、
うん、
とにかく今は廃墟を、ホームにしてもらいたい、
うん、
結局その活動に専念したいこう、一度卒業して、一角、一発やってやりたいっていう部分で、あ、僕もそういう意味では平井と変わりなかったんだなというか、
うん、
ちゃんとホームとして自立してやっていこうと思ってたんだなって思ってるし、
うん、
そういう意味では、それも今、本当、思った通りというか、
うん、
すっかり今の事務所がホームになって、
うん、
っていう感触があるなすごいあるわ。
よかった。うん。
うん、
そうね。
だし、そういう意味では、その本当に、実家感。あるよ、今。
っていう。
うん。すっげえ久しぶりに、うわー戻ってきたわ、
うん、
このトークの調子も久しぶりだわってなってんだけどね。うん。
うん、
いや
そうね。だから、で、そっから、
うん
まあ、カスヤが一人でね。
そうそうそう。
ワンサイズ、本当のワンになってね。
本当にワンになっちゃったっていうね。
うん、すごい。
頑張ってくれて、いや、だからもう、う
ん。壁に向かって喋ってます、当時のカスヤ団でしたね。
頑張ってくれてたわけで。
うん、そうね。
で、2017年。
うん。
平井ユニット復帰、またかよ
ってね。そうね。うん、まあ、事務所を、当時の事務所を辞めまして。
辞めまして。
で、やっぱり、その、まあ、たまに、ワンサイズを聞いてて、
うん、
やっぱりこう、壁打ちしてるカスヤが、ちょっと、大丈夫かなって思うところもあり、で、自分も、何も、現時点では何もないから、
うん、
で、もう一回、ちょっと、やろうって。
帰ってきちゃった。
で、
うん
で、復帰しまして。
なるほどね。
うん。で、それで、まあ、そっからまた、試行錯誤がね、
試、う、
行、
ん、
続いていくわけ
なんですよ、ね。長いんだよ、試行錯誤。
そう。
うん。
なかなかね。うん。
なんかちょっと待って、この話の流れで言うと、僕、うん、ま、 なんか今、ユニット復帰みたいになってるけど、事務所辞めるわけじゃないですからね。違いますからね。
おや、うん、おやみたいな。そんなことはね。
ホームはホームのままですからね、今の僕の。
う
ね
うんうん、
大丈夫ですよ。そうそう大丈夫ですよ
安心してください。
ちょっと待ってください。もうやめてください。もうそれ以上やめてください。中野さんが何を思ったのか、もう、うん、それ以上言えば言うほど変な空気になっちゃう。誰も思ってないよ。
あれ、カスよ、カスよ。
誰も思ってないよ、中澤さん。え、このタイミングでみたいなこと、誰も思ってないから。中澤さんが言いさえしなければ、誰も思わなかったのに。中澤さん急に、違うみたいなこと、急に言い始めたから変な空気になっちゃうんだよ。
ここには誰もいません、みたいな。
やめてくださいよ。
うん、
いや、でもね、うん、もう二人がね、
うん、
いい感じに、
うん
おじさんトークしてよかったですね。
そうかい。
おじさん喋ってんなと思って。
そうかい、そうかい。
もう序盤のね、
うん、
まあ中澤平井二人が出会った23、4年前、
うん
うん、
覚えてるわけないよな、そんなの。
大抵
覚えてねえなみたいな感じで、
ず
るずるやってる感じとか、
うんうん、
いや、本当にね、いいおじさんに仕上が、どうもはじめまして、アルビナイトアテーナ、粕谷浩二です。
どうも、おはこんばんにちあん。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
ね。
どう
も、あれもう、
え
まず、この、一応今回ちゃんといろいろなことを考えて構成をした構成台本を、
はい
まあ、平井さんはほぼ持ってなく、はい、そのまま行くし、
一応
一応見てた。一応見てた。
うん、
で、中澤さんは目の前に置いてるけど見ず、
流れで。
もう、一応ここを書いてるところは決めていこうかなって思ってたけど、もうどうでもいいんだけど、ぶつかっちゃってごめんなさいね。
いやいや、こちらこそ。
ゲストで来ていただいた、
そう、ゲスト
の廃墟の中澤様にね、
よ、
はい、様へ、
自己紹介のところでぶつかっちゃってごめんなさいね。
いや
改めまして、
うん
話していただいた通りなんですけど、2006年11月にスタートしたユニットプロジェクトワンサイズ。ほんとね。もう、これ以上聞けなかったから止めましたけど、まあ2016年末から2017年頭にかけての、まあ僕の暗黒期を経て
。暗黒期。
いやいや。言うても、まあ本当に僕はもう、あそこはもう勝負だと思ってたから、自分一人で、これからどこまでか分かんないけどやっていくんだったらどうすればいいのかをもう超もがいていましたからね。
そうね。
だから僕も、生き延びたって感じではありますけど、当時は死ぬかと思ってましたけど、そんなね、日々も経て、
うん、
で、基本的に毎月1日、11日、21日、ワンのつく日に本配信ということで、
うんうん、
ずーっと、本当にずーっととたまに編集が間に合わないとかいろんなこともあってバタバタした時もあったけどずーっと配信はやめずに続けてきて、
うん、
今回本配信通算600回目を迎えました
よ。うわーすっげ
ー。ほんとね、ほんとね、
うん、
なんかもう考え深すぎて喋れないことってあるんだなって思いましたよね。
そうだ
ね。一番最初、闇雲にやってたらあっという間に100回記念の時があって。
あったなぁ、100回記念。
なんかむちゃくちゃ騒いでただけの配信が、まあ今も遡れば残ってますけど、あの時なんか、本当もう、本当毎回一生懸命ただやるだけで、気づいたら100回だねみたいな、どうする100回記念みたいなことバタバタやっただけだったから、もうそこと比べるとね、まさかもう600回を迎えるなんて。
6倍よ、6倍。
そういう何でもない、何でもないことを言うところは変わってないんだけども、ほんとね、びっくりしました。で、まあ、600回記念がね、このタイミングであって、
はいはい、
で、ここ最近のカセアと平井の二人でやっているプロジェクトワンサイズは、まあ、中澤さん知らないかもしれないけど、
うん、
いまいちパッとしないんですよ。パッとしない。
パッとしない。
いまいちパッとしないんですよ。
なんでだろうね。
なんか、16周年とかね。
うん、
なんか、まあ、15周年とか、
はいはい、
いろいろ考えて何かしらやってみようって感じではいたんだけど、
うん
うんまあ、どうやら17周年、ちょっと危ういなと思って。
待って待って、危うい、危うい。
なんていうの、うん、なんていうんだろう、もう、 悲しくなっちゃうかなって思って、うんうん、このままだと、
うん、
だから17周年周年会は一回ちょっとこう考えないようにして、うん、100回記念の方はあるんじゃないかって思ってちょっと考え直して、はいはいはい、600回っていうのはね、
うん、
さすがにちょっといい感じだなって思うし、
そうね、
で
500じゃなくて600だからね、
うん、
ねえ、その、ね、何にもない、何にもないことを言うのは、まあ、いい感じでありますよ。
はいはい、
でね、うん、もう、これまでもその、何でもないことを言う、平井さん、中澤さんを前に、
うん、
とにかくがむしゃらに喋ってた、1年目、2年目の僕とか、
そうね。
あの、ね、それを受け流すようになったその後とか、
うんうん、
中澤さんと二人でやってるときは、意外と中澤さん、本当一対一で喋ると、すごいちゃんと喋ってくれるから、
うん、
この人いけるな、もうこの人売れるなって当時思ったりとか、いろんなことを思って、経てきまして。
はいはい。
で、まあ600回。
うん。
なんか、せっかくだから、
うん、
ちょっといいことやりたいなと思って、
はいはい、
で、平井さんと考えて、
うん、
でもバッとしない僕らだから、ね、平井さんと二人でなんかやろうかって言ったら、何も面白い企画も思い浮かばなくて、うん、ダメだな、これじゃあって言って、これじゃあもう600回とか、何もならないよ、600回も17周年も何もならないからもうおしまいだみたいになって、うん、でもこんなんじゃダメだと。何か本当に僕らがやりたいと思うこととか、
うんうん、
今聞いてくれてるリスナーさんとかが、聞いたら嬉しい、楽しいって思ってくれる、そんな配信になるような、
うん、
なんかないかなって思って、
うん、
で、いや本当、中澤さんが卒業して6年半、
6年半
経って、
うん、
卒業した直後とかは、やっぱなんかもうすぐに、中澤さんって泣きつくのは違うかなって思ってたんで、
う
ん。
まあそうね。
その、うん、ある意味遠慮というかね、
うん。
ちゃんと、そういった意味では距離を置いとかなきゃいけないっていうこともあって、言えなかったけど、それこそ本当にもう今、廃墟の、ベテラン声優の。
ベテラン。
ベテランは言い過ぎだよ。中堅の
。中堅
の。中堅どころの。中澤さんとして、しっかり立ってるし、僕らは、カスヤと平井は、もう後がないぐらい追い詰まってるから、その現状を踏まえて、
否定はしないよ。
そう。
うん、
いい悪いは置いといて、はっきりしたと思うのね。
うん、
なんか、頑張ってる途中とか、迷ってる途中ではなくて、やばいっていう僕らと、今のところでしっかりやってるって、ちゃんと、はっきりしている中澤さんと、だったら、お話できるかなってちょっと思って、中澤さんに、今、この600回記念だったら出てもらうことできるかなっていうのを相談して、
うん、
来ていただくことが、叶いました。改めて、自己紹介をお願いします。
はい。というわけで、どうも、中澤正人も頭と後ろを取ってなんもです。皆さんお久しぶりでございます。
いや、ほんとね、お久しぶりですし、ナモさんになったのもプロジェクトワイズサイズですから。
そうだよね。
うん、
そう。
まあね、ウィキペディアに書いてくれた誰かありがとうって思うよ、本当に。
あ、そうね、そうね。
プロジェクトワイズサイズの配信会で、ナモに決まったっていうのは、誰かがウィキペディアに書いてくれてね。
うん、
まあそこに貼ってある URL は、ちょっともうこっちの運営サイトで URL 変わっちゃったんで、今デッドリンクになってるんですけど。
あら、
そう
なん
だ。
あら、
そうか、そうか。
JP、JP。
ワンサイズ .jp に変わりましたからね。
うん、
いや、でもほんとね、いろんなことを経てね。で、もう離れていた期間が6年半きっちりあるからこそ、その期間に考えた、感じたこととかもいっぱいあって、
うん、
で、今回、特別に来てもらって、いや、本当に話したいことたくさんあるんだけど、今回リスナーにメッセージを募集しまして
ね。ああ、はい、そうだったね。うん。
いただきましたんで、
はい、
まあ、リスナーさんからのメッセージを読みつつ、
はい、
進めていこうかなと思います。
はい、はい。
まず最初に、いただきました、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
本配信通算600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして中澤さん、お帰りなさい。
どうもどうも。
三人揃っての配信をどれほど待ち望んでいたか、もう嬉しくて泣きそうです。
ありがとうございます、うん。
そもそも私がプロジェクトワンサイズを知ったのは、中澤さんが卒業される年の5月頃でした。
はいはい。
そこから過去配信を聞きまくる日々が始まり、通勤の時はもちろん、家にいる時もずっとイヤホンをつけて聞いていました。 何周したのかも覚えていません。
もう一番恥ずかしい時も知ってるわけだ。
時々時系列ではなく、7月なら7月をピックアップして、
面白い聞き方しますね。
10日分だけを古い順に聞くみたいなこともやるんですが、1年後の配信なので急に落ち着いた口調になったりしてびっくりします。話す内容は基本的にはあまり変わりませんが
、そういう聞き方も面白いな、
トークパートではいろんな回がありましたが、私的に一番面白かったのは、テーマ牛乳の回です。
牛乳
テーマトークをね、毎回やってた時期があったんですよね。いわゆる男子高校生ではなく男子中学生の部室のノリで3人の波長が合っていたのか終始ゲラゲラ笑っていて、バカだなぁと思いながらこっちも笑いが止まりませんでした。今でも時々聞いています。
いつだ、
僕聞き直しましたけどね、
マジで。どん
僕がおっぱいっていうのがただ楽しくておっぱいって言ってたら、平井さんと中澤さんも楽しそうに おっぱいって言ってるっていう
牛乳関係なかった。
本当にバカみたいな回でしたね。
バカだね。
ちょっと進みますね、それとドラマやコントで直近の中からベストを決めるオーディオコメンタリーみたいな回があって、それも珍しい試みで良かったです、そのドラマやコントの台本ですが、ほとんどその日に数分で書き上げるという粕谷さんの才能には感服いたします。それを月3回十何年もやられていたのには驚きですよね。驚くね。十何年もね。ここ1年半やってないけどね。600回配信という記録はたとえ一人になっても、たとえ自分が新型コロナウイルスにかかっても、必ずトークを取ってアップしてくれた、かつやさんの功績も大きいと思います。ありがとうございました。
嫌い近づけない頃だもんね、そういうのはね、
自分でも偉いよ、本当に。偉いと思うよ。私にとってワンサイズの配信は、何でもない日常に少し彩りを添えてくれる楽しみになっています。時々送らせていただく、拙いメールを読んでいただけるのも嬉しいです。これからも楽しいトークを期待しています。今後もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
推進。
はい。
中澤さん。
はい。
お忙しい中、来ていただきありがとうございます。
いやいやいや。
3人揃ってのトークが、また聞きたいので、わがまま言います。次回の記念日にも来てください。ぜひ、よろしくお願いします。ではまた。
はいはいはい。
言い逃げた感じになりますね。
言い逃げられね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ほんとね、その、当時も、メッセージを送ってくれたわけですよ。その過去の配信分を聞いてますみたいな。で、当時ももう10年ぐらいあったから、いや、それ聞き直すなんて正気じゃないよみたいなことを僕ら思いながら、でもいて、こういう、ね、ずっとインターネットラジオという形、ポッドキャストという形で始まり今までやってきた僕らだから、過去の配信もデータとして残してて、聞き返そうと思えば聞き返せる形にしてる。と、こういう人もいてくれるんだなーっていうのを感じて。
そうね。
で、当時もなんかもう、ありがてえな、恥ずかしいなーって、思いましたけど、それもあって、つい最近になりますけど、その、プロジェクトワンサイズの過去のポッドキャスト、いろんなブログサービスを使って、いろんなところから配信してたんですけど、一回ポッドキャストアーカイブっていうものに全部一本化して、で、さらに最近は、その、三色丼とポッドキャストアーカイブも全部一本化して、今は、プロジェクトワンサイズのポッドキャストの、まあ、ブログ形式のウェブサイトに、2006年11月から、今、2013年まで全部残っている形にしてるん
です。すげえ、まるで長寿番組だ。
本当に、その、今となっては、僕らにとっていいのかどうか悪い、わかんないけど、どの回でも聞き返せる。
ああ、やばいやばいやばい、
どの回でも簡単に聞き返せるようになってるんで。
そうね。
ね。
ね。
いや、ほんとね、やってきましたわ。続けてきたんですよ。でね。
続けてきたね。
続けてきたんだなっていうのも気持ち残ったまま次のメッセージ読ませてもらいたいんですけど、
お願いします。
リサさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
平井さん、粕谷さん、中澤さん、こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
こんにちは、こんばんは。
今、撮ってるのはこんばんはです、
ね。こんばんは。
本配信600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
私は2014年9月の放送回で、うん、放送部の活動にて、セリフ部分が読んでる感がすごくなってしまうという悩み相談をしたものです。
は
ぁ。放送部で、うん、セリフが読んでる感じになっちゃうんですっていうお悩み相談をね、うん、してくれたんですね、はい、あれから月日が経ち私は大学も卒業し、うん、現在なんと声の仕事をしています。
お
わおわお。
昔は少しのセリフに苦しんでいたのに今では四六時中アクセント辞典とにらめっこしています。あの時感じたラジオでメールを読まれる嬉しい気持ちを忘れずに今後も仕事を頑張りたいと思います。お読みいただき本当にありがとうございました。そして改めて本放送600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、この8、9年前に放送部の活動でね、セリフがなんかどうもうねってしまうんですとかって話をしてて、でなんかいろいろね、その当時、中澤さんだったかな、なんか、うん、できる人のモノマネとかをするのも自分の力になるからいいよとか、うん、そういうアドバイスをしたりしてて、頑張ってねーなんつって。で、なんかその、放送コンクールとかコンテストとかに出たりして、なんか、そういう結果とかも聞けたらいいね、みたいなことを当時言ってたんですよ。
うん、
まさか業界にいるとは
ね。ねえ。
いやー。でもそうだね。だから、当時、学生だった人たちも、
うん、
もうその、
そうだよ。
何年も、うん、何年もすれば、うん、今、社会人とかになってたりするわけですよ。
そうだよ。
だって10歳で、もし聞いてたら、もう、成人しちゃってるもんね。
とっくの通りね。
ほんとね。
そっか。
だから本当もう、
この年に生まれた子は、2006年に生まれた子は、高校生ですよ。
そうね。
JK だ。
わぁ。女性にしようではないけど。
あれ？
いや、JK に限らないけど。う
んうん、JK。
1990JK だよ。
うん、
割合の
話。そうね、そうね。
クブクリン。
クブクリン。
いや、本当だから、うん、そんなね、僕らのラジオを聞いてた人が、まあ、ラジオに限らずだけど、何か仕事をするようになっているとか、
うん、
で言ったら ね、卒業していったのは平井さんだけじゃないってことなんだよ。たくさんのリスナーさんがいてくれて卒業したりして、
そうだね、
で、まあ、今回また聞いてくれてる方もいるかもしれないけど、う
んね、戻ってきたよ、
うん、え？
戻ってきてよ。
まあまあ、そうだね。まあまあ、それぞれの生活もね、ちゃんと踏まえて。
そう。うん、本当だから、そういう人が、集っているような、うん、リスナーさんが集まっているような、プロジェクトワンサイズという場所っていうのを作れたのかもしれないなと思って。
そうね。
うん、
ちょっとね、もうちょっと続けようと思えた。もう最近もうダメかなって思うことも多かったけど、もうちょっと、やる意味もあるかなってね。
いや、ありがたいね。
思えたね。うん、ぜひね、声のお仕事。まあ、声のお仕事って書いてあるから、
うん、
声優とは限らないかもしれないけど。
まあまあまあ。
そっか。
でもしね、うん、平井さんとか中澤さんとかと、どうかスタジオとかで一緒になる機会とかがもしあるんだとしたら、すごく照れながら挨拶してください。
もう、声かけてほしい。
う
ん、
そうそう。
確かに、
うん。
うん。めっちゃウェルカム。
まあ、向こうの立場からしたらね、うん、並大抵の感じじゃないよ。
まあまあまあね。そうだ。
もうもう学生の放送部員だった頃から、聞いてた、ラジオとかポッドキャストで聞いてたし、まあ、それこそその後作品とかも見聞きした、大先輩の中澤さんとか、うん、平井さんとか、と同じスタジオに入るとか当人からしたらもうちょっとねおえってなっちゃうぐらいだよねうーってなっちゃうよね。
なんか、うん、そんな感覚いいねなんか、うん、
でもね、ぜひご挨拶していただけたらと思うし、
ね、
まあ、もしね、
うん、
この方が自分のラジオ番組持つんだったら、 ちゃんと僕、作家として呼ばれたいと思うんで。
逆を
呼んでいただいていいですか？
いいと思うよ。
お仕事もらっていいですか？僕はほんとね、今さ、僕、
うん、
プロジェクトワンサイズを始めた時ぐらい何でもない存在に今なってるから。
そんな。
ね、ポッドキャストき、ね、なんかその事務所とかさ、いろんな関係者から、うん、まあ、ね、ラジオ番組とかやってみませんかみたいなことを言われることがあったら、
うん、
いや、全然、通らなくてはいいんですけど、で、あと、もう、ギャラとかも安くてもいいんですけど、ちょっと、かずやコーチって人呼んでみてほしいんですけど、って、キャストボードに上げてもらえたらね、僕が嬉しいから。
うん、
で、あと、僕はもうね、いただくお金の何十倍も熱を込めて仕事します。
まだね。
リスナーさん、リスナーさんだった方のラジオ番組、僕が持ってたらもう、まあ、ね、
すごい。
僕もだから、おえってなっちゃうよね。なんかおえ
それは。改めてセールストークじゃないけれども、うんうん、600回ずっとやるってすごいよ。
まだメッセージいただいているので読んでいきたいと思います。
はい、はい。
小麦のありささんからです。
ありがとうございます。
皆様、こんにちは。
こんにちは。
毎日お仕事お疲れ様でございます。
いやいや、そちらもお疲れ様でございます。
皆さんお疲れ様です。僕は家にいるだけなんで。
いやいやいやいや。
中澤さんがご卒業される少し前、
うん、
ワンモアスマイルが発表され、ご卒業のお知らせ。嫁ぎ先がお決まりになりおめでたかったり、感情がジェットコースターでしたので、お久しぶりにお三方のトークをお聞きできるのを、個人的には10年後くらいかなと思っていましたので、驚きや懐かしさ、いろんな気持ちが入り混じりながら楽しみにしております。そう、確かね、10年くらい経ったらできるかなみたいなことを僕らも言ってたんでね、当時ね。質問お聞きしてみたいことは、それぞれお仕事をされていく上で様々なお仲間も増えられて、これからやりたいこと、やってみたいことがありましたらお聞きしてみたいです。うんうん、また、中澤さんはギブンの春樹さんの役は、初めてオーディションに受かったと知ったときは驚いたのですが、本当なのでしょうか？
アニメのオーディションは初めてです。
ああ、
うん、
アニメのね、キャストオーディションね。
うんうん、
お聞きしてみたいトークテーマの一つとして、普通なのですが、以前、粕谷さんのツイートでもお見かけしたことがあり、酔っている時の自分、思考は、本当の自分、うん、本音なのか、そうではないのか、お三方はどう思われるのかな、とお聞きしてみたいと思いました。これから暑さも増したり、何かとお忙しい日々でしょうが、ご自愛くださいませ。僕は家にいるだけなんですけども、これからも行く先を楽しみに応援させていただきますということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんね、もう、いっぱいギュって詰め込まれてる感じが気持ちの高まりを感じて、
いいね、
とても嬉しかったです。
もういっぱい書いてくれてありがとうございます。はい、
ただ、その酔っている時の自分みたいなツイートの記憶がみじんもないんですけど。
うん、酔ってた時それ。
かもしれない。
ああ、じゃあ違うってことか。自分じゃないんだね。うん、
自分じゃない。
まあまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあ。
どうしたの？
ほとんどのこと覚えてないですから、僕。
酔ってる時の自分ね。でもさ、変な言い方だけど、その、理性も相まって、なんか本当の自分だと思うんだよね。
そうそう。そういうことなんだよね。酔ってるから、言えちゃうことが本音だったりするかもしれないけど、うん、本当の自分っていうのは、そう、いろいろ考えて発言をしてたりするのが本当の自分ではあるから、
うんうん、そうね、うん。
どっちが本当とか。
強いて言うなら、うん、酔ってる時って弱い自分だと思うんだよね。弱くなってる自分。
まあ、無防備というかね。
うんうん、
あ、なんか、ガード緩い。
そうそうそう。ブレーキを外してる状態に近いよね。
なんか、こう、アクセルを入れてるんじゃなくって、
うん、
まあ、マニュアルカーの話なんだけども、
うん、
シフトも、シフトレバーも外して、
うん、
アクセルもブレーキも全部離して、こう、ゆるーって進んでる状態。
怖いね。
うん、怖いでしょそう。多分こういうことだと思うの。だから、坂道入ったら、スーンと落ちてくし、逆に上り坂行ったらその勢いでずーっと後ろに下がっていっちゃうし、っていう危うさがもしかしたら酔ってる時なんじゃないのかなって思うのよ。
ほんとね。まあ、あるよね。
うん。
で、僕ね、それこそもう30代後半になって最近、うん、そのなんか お酒との付き合い方みたいなのが結構変わってきて、
はいはい。
あまあ、平井さんとはね、よく話してるんだけど、最近。もう飲み会で、ねえ、なんて言うんだろうね、その、ただ、わーわーやる飲み方の人とかさ、量を飲むことに意味を、意味付けをしているような人とか、
うん、
まあ、あと、全然こっちは好きじゃないのに、なんか、なんて言うんだろうな、お世辞を言われたいのか、気を使われたいのか、誘ってくる人とかがすごい嫌いになってたら、お酒自体も僕嫌いになってきちゃって。
そんな。マジか。
まあ飲むのは好きなんだけど、うん、なんかね、昔よりも、
うん、
まあお酒に対して素直になったというか、自分は飲みたい時にお酒を飲むよっていう気持ちになってるし、その、飲みたくないお酒は飲まなくてもいいじゃないよっていう生き方をしたいなって思って、で最近いたから、う
ん、無理しないってことね。
そう。だからちょっと飲むとすぐ酔っ払っちゃう
の。弱くなった。
そう。本当になんか、そう気張って、
うん、
気を使って、
うん、
いろんな この人との今後の付き合いがどうこうとか、いろんなことを考えてると、うん、酔わないじゃん。
あ、う、あ、ん。
ずっと頑張ってるから。だけど、もうそういうのはやめて、
うん、
で、その楽しいと思える人、話したいと思える人、うん、一緒にその杯を交わしたいなって思う人と飲んでると、うん、すっごい楽しくて1、2杯でベロンベロンになる。
あ、そういうもんかもしれないね。でも
そう、う
ん、
だ僕にとってのいいお酒の飲み方っていうのは最近分かってきてね、うん、だそれで言うと、うん、そのツイートした当時からどうなったかは分かんないけど、
う
ん、そうなんかこの人の前では、そのガードを緩められると思う人の前で飲むお酒っていうのは、なんか本当だから、その、いいお湯加減の温泉状態だよね。
うん、
もう、気が抜けて気持ちよくなって、確かにもうガード下げ切っちゃってるから、うん、弱いっちゃ弱いのかもしれないけど。
アルコールパンチすぐ食らうな。
でも、目の前にいる人への信頼とかがあるから、
うん、
すごく気持ちよくなれる。それこそ、なんて言うんだろう。自分の本音を見せられる人だからこそ出せるっていう本音は、お酒の場だと出せるようになったかもしれないね。でね、もうほ
ん
と話し始めて、
うん、
それこそ序盤からしたら、中澤さん、平井さんが久々に話してくれて、で、僕も入って、もう一回経緯の説明して、なんか、やっぱちょっとどっかドキドキして録音を始めたんだけど、
うん、
話し始めると一瞬でやっぱ戻るんだね。
そういうもんだと思う
よ。テンションがね。
ね、うん、
でね、
うん、
もっとメッセージあるんだけど、
お、
ひとまず、一回このあたりで、配信をまとめておきたいと思うの。
はいはいはい、はい、
うん。最後にね、
うん、
まあ、ちょっと聞いておきたいなと思って、まあ、今いただいたメッセージの中にもあったんだけど、
うん、
特に、中澤さんって声優歴で言うと何年ぐらいなの？中抜けてるからちょっと難しいか。
中抜けてるから難しいんだけども、デビューは、2003年か4年だと思う。アニメデビューは。
ベテランじゃない
ですか。そ
っか。だよね。
うん、まあ、それだけで言うとベテラン。うん、でも本当だから、その、今僕らの年齢的なところもあるしさ。
うん、
で、それこそ、その、歴、長くやってきたってこともあって、
うん、
今、自分らがド緊張する現場に行っても、
うん、
まあ中堅どころとして迎えられるわけで、
うん、
現場の雰囲気も、ドキドキしながらフォローされる立場ではなくて、自分たちでいい空気作っていきましょうよっていう旗振りに近い方に、
まあまあまあ、
なるわけじゃん。まあ、元先輩がいれば元先輩もあるけど、で、いろいろ思うところもあるんだろうな。だけど、中澤さん、平井さんは、同じ声優業としてね、やっているという現状から、まあ、それぞれ見えている景色とか、思い描いているものって違うんじゃない、違うだろうなとは思うけど、 これから、こんなことやりたいなとか、もう、いや、もうちょっと、はっきりした言葉で言うと、野望的な、
うん、
これから、こういうことを、俺はやるみたいなさ。
うん、俺はやる。
俺はやるぞ。
うん。
うん。
まあまあまあ、もうちょっと、ぼんやりと、
うん、
いつになるかわからないけど、こういう目標は達成したいなとか、そういうのでもいいんだけど、
うん、
なんか未来の展望みたいなの、ちょっと聞いてみたいなと思って。
なるほどね。
うん。
で、特にもう、声優ですから、
うん、
だから声優だからこそ、こういうことをやりたいっていうのもあるかもしれないし、
うん
まあ、全然違った方向で、声優ではあるけれども、それこそ最近ね、テレビドラマとかでも声優さんが映像俳優として出るっていうことも結構多いし、まあ、それこそ昔から舞台ではずっとやっているっていう方もいるじゃん。
うん
うん、その舞台としてやりたいとかそういうこともいろいろ考えられるかなと思うから、なんか、2023年7月以降、これからやりてえなとかやるぞとかって思ってることとかって、どんなことがあるかなと思って。
まず、あれだね。今日この時のマーキングポイントとして。
うん。
うん。
そうそうそう。
2023年の中澤雅智を。
そう。
うん。
今思ってること。
今思ってること。そういう意味ではね、多分ね、うん、7年前と変わってないんだよ。僕、だって、達成できてないことがあるんだもん。
うん。
僕は、スーツアクター兼、そのキャラクターの CV をやりたい。
ああ。
うん。
俺はもう全然変わってない。
うん、
変わってないというか、達成できてないから変わってない。
うん。
正直これは悔しい話だけどね。
うん。
で、それが変わってなくて、その目標もありつつ、今思うのは、僕の立場ってやっぱね、微妙なんだよ。ずっと微妙なの。デビューが早いけれども、
うん、
キャリアは薄い。
そういうことあるんだよね。
うん、し、現場で、何よりも、ほんとね、20代から30代前半にかけて、とにかく僕は、その、たくさんの人がいる収録現場ないし、その音響監督さんとかスタッフさんがいる現場に全然行けなかったわけよ。それはやっぱね、今ね、本当にね、鈍くずっと響いてて。だからそれを踏まえてと思うのは、じゃあ僕が今から新人のように、スタジオの入り方とかはできないから、
うんうん、
バーターで呼ばれたりとか、
うん
それこそギャランティーとしてはもうちょっと一つ上のところにいるから、
うん、
それも含めると、うん、その、とにかく行ける現場みたいなことにはならないし、それこそ後輩たちに、それをしなきゃいけない後輩たちがいっぱいいるわけだから、
うん、
そう、それもやっぱりやりたいことはやりたいのは変わらないんだけれども、やっぱとにかく、今、その昔できなかった、その、先輩方と共演して、とにかく先輩方に覚えてもらうこと。っていうのは、
うん、
今、現在進行形でやってるところかなって思う、
うん。
うん。し、ようやくそれができるようになってきたなとも思うし、まだまだもっと やりたいなと思うし、
うん、
だから、そういう意味での、その、アニメにしても吹き替えにしてもナレーションにしてもドラマ出演にしても何でもかんでもやりたいのは変わらずだけれども、その質の求め方というか自分の質の上げ方みたいなものにもっと集中していきたいなっていうのは一個の目標かな。
中澤さんね、しっかりしてんだよな。
どうかな、
いつの間にか。
いやいやいやいや
本当、15、6年前はもっとポンコツだったんだよ。
そりゃあね。
でもそう、ちゃんと、声優業でね、飯も食い、
うん、
妻子もしっかりと暮らし、やっていくっていうところで、
そうなのよ。家族守んないとなの。
すげえその、現実、地に足をつけて、で声優をやるっていうスタイルが、まあ僕がそのそっとそばでね、
うん、
見ててすごくかっこよく感じて、でまあそれがある現状だから結構思い描いてたよりリアルに リアルに堅実な話が今出たけど、うん、でもその通りなんだろうなって思ったね。
でも結局、そうだから、今本当に、
うん、
その、何か奇跡みたいなこと、みたいなものは、いや、起こってほしいし、起こすムーブで行くんだけれども、
うん、
よりも、うん、まず、本当に確実に、一つ一つの仕事、いや、当たり前なんだけどね、丁寧にやるのもそうだし、うまくやるのもそうだし、うん、うん、そういうのは変わってないな。変わってないんだけどね。なんか、変わってないんだけども、それをもっと必死にやってるなってのは今思ってる。
うん、
家族守んないとだし。
あるね。
うん、
でも全然、もっと夢物語みたいなのでもいいんだけど、平井さんとかはどうですか？
あ、僕？
うん、
僕はね、まあ、それこそ中澤と、まあ、比べるっていうか、その、立場的にはまだまだチャレンジャーの位置だから、経緯がもう特殊すぎて誰も参考にできないって思ってるのね、
うん
う
ん、
今、
うん、
だからそれだったらもうそれはそれで自分らしくあのチャレンジしていこうって一つ思ってて、だからそこで思ってるのはやっぱりその中澤の話ともうほぼほぼ同じになっちゃうんだけど、
うん、
まあ、目の前にあるお仕事を一つ一つ丁寧に、で、人とつながっていくっていうのを大事にしていく。で、その現場で最高のお芝居をするっていうのが、やっぱり大事なんだなって思ってるね。
うん
うん、
そうだね。
で、まあ、あとは、その、かすやがさっき言ってた、夢物語というか、まあ、今後の展望で言うと、やっぱり、その、これは僕もずっと言ってるんだけど、あんこに関わるお仕事がしたい。あんこの番組ナレーションだったりとか、商品紹介したいなっていうのは、常にあって。
あるわ、うん。もうバレンタイン生まれだからさ、バレンタイン大使になりたいよ。
それもね、
うん。バレンタイン特使になりたいよ。うんう
ん、それだったりとか、あとやっぱり、地元に恩返しというか、
うん、
滋賀に関する、例えば彦根城だったりとか、彦にゃんだったりとかの、うん、絡めてお仕事ができたらめちゃめちゃ嬉しいな、とは思ってる、
うん
うん。うん。
そうだ。2006年。ワンサイズできた時ってさ、
うん、
アニメの中に一つにね、うん、練馬大根ブラザーズってのがあってね。
あった、
うん
うん、
で、練馬区出身中澤正人は、もうその時点で体操へこんでたわけよ。
うん、ああ、うん。そうなのね。
ここにいるのにって、
うん
うん。
いやー、それもね。
一つのきっかけだったな。うん、まあ、ちょっと思い出したから急に話したけど。
うん、
そう。夢みたいな話じゃなくて、
うんうん、
そう、現実的に今これやれるようになりたいなって思うこともいろいろあって、
うん、
今それこそボイトレも通ってるんだけれども、
うんうん、
やっぱもうちょっと呼吸法をね、ちゃんとこうナレーション向きにも舞台向きにも歌向きにも全部整えたいなと思ってて。
うん。
うん、だからちょっと現実すぎんだよな。そういう話、まあまあ、そういう話を聞くのも楽しいんだけど。
で、他にもね、他にもあるよ。
お
他にもあるよ。
お
ね、まだ何にも形にもなってる、ふわふわしてる状態なんだけどもね。
お
しれっと、YouTube アカウントの、
お
プロフィール写真が変わってんの。一応事務所でもね、
うんうんうん、
配信は何人かやってる子たちがいて、
はいはい、
で、そのルールについても、この間事務所と話してね、
うん、
ある程度話聞いて、
うん、
体制整え始めてる。
おおおお、
うん、動きが。
そう。
うん、
もしかしたら、
うん、
なんか始めるかも。
うん。わかった。中澤さん、ちょっと僕も絡ませてもらえない
。いや、助けてほしいよ。すっげえ助けてほしいよ。
すごい僕、
うん、
あんまり言うつもりではなかったんですけど、うん、ちょっと、いい機会なんでね、
うん。
まあ、序盤にも話したけど、うん、編集上残ってるか分かんないですけど、うん、序盤に話した通り、色、年月経て、
うん、
その、ユニットとしては一緒にいなかった中澤さんとの6年半ぐらいっていうのも、
うん、
いろんなことを考えて、まあ自分も中澤さんも少しずつ状況が変わったりしながらやってきたのを経て、僕は、その僕のこれからの展望の一つとして、また中澤さんとやりたいんだよね、何かっていうのがすごいあるわけ。で、最初僕、中澤平井が売れる。中澤平井が売れて飛び出したユニットを作った粕谷浩二という形で成功したいっていうイメージで始めてたから。すごく裏方としてね、もっと中澤さんもっとちゃんと頑張ってよ、平井さんももっと前に出てよっていうのをずっとやってたんだけど、うん、まあ、途中からいろいろあって、僕が喋るってなって、で、自分が喋りながらここまで来て、で、また今になって、
うん、
そう、自分の喋りもこれからどうしていきたいっていうのもいろいろ考えてるんだけど、また一方で、まあ、中澤さん、平井さんに限らずではあるんだけど、誰かと一緒に組んで、その人が輝く形っていうのを僕が見つけることもやりたいなって結構思ってて、で、特に中澤さんは、今から、これから先、なんか一緒にやりてんだよなっていうのはちょっとあったんで、
うん、
それ、一回番組閉めてから話そうかな。だけど、もっとなんかね、うん、なんかやりたいなと思うんで、
うん、
ね、さっきの方もこれからの行く先を楽しみに応援してくれてるんで、
はい、
そのたくさんのね、皆さんの応援を受けながら、
はい、
いや、でも、中澤さん別に、お帰りしたわけじゃなくて、今回、ね、今回一時帰省してるだけだから、また戻っては行くんだけど、
また今のホームに戻りますよ。
でもね、応援、それぞれを応援してもらえたらな、嬉しいなって思って、今回配信をね、締めていきたいなって思ってるんですけど、
うん、
困ったことがあって、
はい、
まだまだメッセージいただいてるんだよね。
おっと、
紹介しきれてなくて、
はいはいはい、
ただ、まあ、この聞いてくださってる方もご存知の通り、
うん、
まあ、すごい。いや、僕は本当にね、今回、自分で言うのもおかしいけど、伝説会だなと思って、伝説会、まあ、伝説会にするぞって思って構成したし、
うん、
伝説会になってる自信が、あるから、うんうん、だから、聞き応えはあったと思うんですけど、うん、その分、あ、もう、こんだけ時間が経ってんのっていうくらい尺いただいたじゃないですか。
そうだね。
うん。
だから、こっからね、駆け足でメッセージ、残りのメッセージを読みますとかってバーって読んでも、
うん、
まあ、
ね、
ちゃんとできない。僕らも嫌なんで。
バランス悪い。
僕らも嫌なんで。
前半の、乗ってりぐらい、と、こってり具合と比べてバランスが悪い。
うん、
まあでもデザートってあっさりしてた方がいいけど
ね。まあまあね、うん。レモンのシャーベットとか美味しいよね。
ただ、ただ、まあ一個お願いとして、
はい、
次回7月11日配信分にこのまま持ち越させてもらっていいですかね。
まあもう、いちゃってるもん。
中澤さん、次回も参加という形でいいですかね、うん、
そうしようよ。
あざっす。
あざっす。
そうしよう。
やった。
もう、なんだったらなんか、お腹も空いてきたよ。
ほんとね。ほんとね。
うん。
喋ったし、
うん、
喉も一応飲み物飲みながらやってるけど喉も乾くし、
うん、
すごい昔話もしたりしたし、
うん、
今の真剣な話もして、
うん、
もう、さっきあんなこと言っといて、カスヤお前はっていう話ではあるけど、お酒飲みたくなっちゃうよね。
そうね、うん。
ということで、決まりました。
はいはい。
次回は、さらにリスナーさんからのメッセージを、お酒のつまみとして、お読みさせていただきながら、
はい、
中澤さんも含めて3人で、宅飲みトーク、お送りします。
はい。
プロジェクトマンサイズ雑談ショー。 今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は7月11日火曜日です。以上、今回のお相手は
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二と
22歳ぐらいからスーツアクターもやってる声優です中澤雅友でした。
それではまた次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。
いつまでも一緒に笑い合っていこうね、くだらない話聞かせてよ、ワンもアスマー。